心に元気を。大人のメンタルヘルス。人は誰でも悩みながら迷いながら生きています。あなたは一人だけで抱えていませんか？この番組では心理学博士の村田明さんに心の健康についてお話しいただきます。村田さんは高岡市のご出身で、法務省に心理技官として勤務された後、アメリカに渡りカウンセリング心理学をさらに学ばれました。現在は富山市内でうつ心理相談センターを開設され、心の問題について相談カウンセリングに乗っていらっしゃいます。
皆さんこんにちは、心理学博士の村田明です。今日の話題はですね、うつに対応するには肯定的でなく柔軟に考えることが大事。うつに対応するには肯定的でなく柔軟に考えることが大事というテーマでね、ちょっと話しようかなと思うんですけど、これはあるね、アメリカの心理学者がね、彼のブログに書いてたんですけども、まあ要するにね、あとちょっと説明しますけど、いわゆる認知行動療法のね、ものの考え方を、まあ、結局説明してるわけですけど、単にね、いわゆる、まあ、肯定的ね、いわゆるポジティブってやつですね。単にね、物事をね、ポジティブに見ればいいわけではないと。で、柔軟ってのはね、要するに、まあ、自分自身のね、より、単にね、自分自身をね、ポジティブポジティブっていう感じでね見るんじゃなくてね、まあより自分をね正確に見ると、柔軟なってことはね、自分をより正確に見ることが大事だということを言ってる、わけですけども、じゃあまあね、認知行動療法のねものの考え方に基づいて、これをこうやって言ってるんで、まあ認知行動療法っていうのは、ここで言う認知っていうのは、ものの考え方のことですよね。でね、まあ認知行動療法っていうのは、ものの考え方のね、まあ歪みっていうかね、不合理なものの考え方がね、気分に影響すると。まあ、その代表的なものは、気分の代表的なものは、まあ、うつですよね。ものの考え方の歪み、まあ非合理的なものの考え方と言ってもいいですけども、それが気分うつに影響すると。だから逆に言うとね、ものの考え方をね変えれば、ね、非合理的なものの考え方をね合理的なものの考え方に変えればね、うつは改善されると、まあ、そういうことになるわけですよね。それがまあ認知行動療法の基本的な考え方なんですよね。で、まあ、認知の歪みっていうのはね、まあ、いくつかあるんですけど、まあ、このアメリカの心理学者がね紹介してるんではね、一つの例は恣意的にね物事を関係づけると。恣意的にね物事を関係づける、まあ例えばの例はね、友達がね電話してこなかったらね、それはまあその友達がね自分を嫌ってるんだと。まあ、単にね、友達が電話してこなかっただけなんですけど、それをね、友達がね、まあ、自分を嫌ってるのに違いないというね、そういうぐらいに関係づけてしまう、ものの考え方ですよね。それからまあ、次、まあ、二番目はね、すぐね、最悪の事態にね、結びつけてしまうという考え方ね、すぐ最悪の事態にね、結びつけてしまう考え方。例えば、まあ、友達とね、まあ女友達、まあ、要するに異性の友達とね別れたってことがね、そうするとまあ自分はねもう一人で死ななきゃいけないんじゃないかと、ね、友達とね別れただけのことなんですけど、それがねもう最悪のね ワーストケースシナリオってやつですよね。最悪の、シナリオに、ね、結びつけてね、まあ、結局自分は、ね、一人で死ぬんだというところに、ね、考えてしまう、すぐ、ね、最悪の事態に、ね、結びつけてしまうものの考え方ね、これは認知の、ね、ものの考え方ね、歪んだものの考え方の例を、ね、今紹介してるんですけど、3番目はね、まあ、いろいろあるんでね、3番目はね、要するにね、何々すべきというやつね、英語で言うと should ですよね。だから常にね、何々すべきだと。例えばね、優秀なね、生徒はね、まあ学生でもいいですけどね、絶対間違いはしないんだとかね。まあね、生徒でも誰でもいいですけどね、要するに、優秀なね、会社員でもいいですけど、母親でもいいですけどね、父親でもいいですけどね、もう絶対ミスはしないんだとね、要するにミスは すべきでないとね、そういうべきっていう考え方ですよね。それからね、4番目のね、認知の歪みの例はね、すぐね個人化してしまうと、要するに自分にねすぐ結びつけてしまうってことですよね。例えばまあ例えば友達のね、友達の親がね、離婚したのをね、自分のせいだと思ってしまうね。ね、友達の親がね、離婚したのをね、自分のせいだと思ってしまう。まあね、風が吹けば桶屋が儲かるみたいなね、ずっとね、因果関係をたどっておくとかね、なんかとんでもないとかに結びつくっていうこともありますけど、だから、まあ、理論的にはね、可能性がゼロとは言えないですけどね、まあほとんどありえないことですよね。友達の親のね、離婚がね、自分のせいだと思ってしまうのはね。とにかく、すぐね、何でもね、いろんな出来事をね、自分のせいだとね、感じてしまう考え方ね。それから、5番目はね、白黒、物事をね、白黒、二者択一的に常に考えてしまう考え方ね。何でもね、白と黒、ね。二者択一、白か黒かしかないというような考え方ね。これも、まあね、このアメリカの心理学者、面白い例を挙げてるんですけども、あなたがね、もしね、ラブレターを書いたときにね、その中に、ね、字の間違いがあったとしますよね。そうするとね、まあ、自分の間違いがね、わずか一箇所だけあったと。でもね、そのラブレターはね、もう全然それでね、ダメだと考えてしまう考え方ね。ほんのちょっとしかね、まあ、ミスっていうかね、あれがないんだけどね、それでもう物事全体がね、ダメだとして考えてしまうね、もう白か黒かっていうような考え方ですよね。で、最後はね、まあ、自分をね、決めつける考え方。例えば、なんかね、ゲームで負けたらね、もう自分はね、完全にね、ダメな人間だと思ってしまう考え方ね。自分を決めつける考え方ね。まあ、要するにゲームに負けただけなんですよね。まあ、変な話だけど、例えばパチンコでもいいですよね。そういうね、ゲームに負けただけ、やるね、それ負けただけでね、自分、それでもう自分はね、完全にダメだ、人間だと思ってしまう。ね、そういう自分を決めつける考え方ね。まあ、いろいろね、認知の歪みを紹介しましたけどね。特にね、この柔軟なっていうのはね、要するに、曖昧な事態があったとしますよね。曖昧な事態にね、どう対応考える方なんですよね。これも一つの例で言うとね、もし、自分のね、髪型を変えたとしますよね。そしたらね、あ、友達がね、あ、なんか、君、違って見えるねって言ったらね、その違って言えるな、見えるっていうね、まあ、ある意味でね、曖昧な表現ですよね。そういう違って見えるっていう表現をね、自分はじゃあ、なんかね、見にくいんだと、ね。いうぐらいね、捉えてしまうね。だから曖昧な事態を常にね、まあ、マイナスの方に捉えてしまう。もう、要するに柔軟性のない考え方ですよね。常にね、二者択一的に考えてね、マイナスの方に捉えてしまう。ね、そういう柔軟性のない考え方ね。それが、まあ、このね、アメリカの心理学者がね、一番言いたいところではないかなと思うんですけどね。まあ、だから認知の歪みをね、だからよくね、まあ、あと、まあ、いわゆるポジティブシンキングってのがありますよね。要するに、ポジティブ思考っていうんですかね。まあ、自分をね、肯定的に捉えると。 まあ、基本的にはね、これ自体は悪くないんですよね。よくね、自己肯定感を高めるとかって言いますよね。それは絶対悪くないんですけど、ただね、物事をね、肯定的にばっかり考えればいいってもんじゃないんですよね。まあ、なんていうんですかね、だから自分の、実際のね、まあ、実力っていうかね、それをね、抜きにしてね、あ、自分はね、何でもできるんだと思ってしまうのはね、果たしてそれが、いいのかどうかですよね。そうするとね、自分の実力があまりないのにね、とにかく自分は何でもできると思ってね、実際やってみたらね、できなかったらね、おそらくね、ますますね、今度逆にね、自分はなんてダメな人間だろうと思ってしまうことがあると思うんですよね。だから、単に肯定的に考えるんじゃなくてね、正確に自分を、まあ、実力とかを認めてね、なおかつ、まあ、自分はね、頑張ればもう少しはできるんであろうというね、そういう見方をするってことがね、本当の意味のね、ポジティブシンキングだと思うんですけどね。だからまあ、元に戻ってね、だから単に物事を肯定的に考えるんじゃなくてね、まあ、なんていうんですかね、自分のいい面もね、悪い面も含めてね、正確に、まあ、物事を、だから状況もね、状況のいい面とね、悪い面とね、2つ含めてね、正確に、状況を判断してね、それで対応すると。だから柔軟に考えるってことですよね。まあ、言い方を変えるとね、その、だから曖昧さ、ね、おそらくね、世の中ってのはね、その、はっきりしたね、いいか悪いかがね、はっきりしたっていうのはね、意外と少ないと思うんですよ。大部分がね、曖昧な事態でね、どっちかなと思うね。その曖昧な事態にいかにね、うまく、まあ、対応できるかっていうかね、柔軟にできるか、そこがおそらくね、ポイントではないかなと思いますよね。まあね、曖昧な事態に、まあ、要するに曖昧さに耐えうる力というんですかね、曖昧な事態にね、すぐね、なんか白とか黒をね、つけようとしないでね、ちょっとね、曖昧な事態だったらね、ちょっと一歩下がってね、ゆっくり考えてみてね、まあ、どういう対応法が一番いいかというふうに考えてみるね。まあ、それはね、非常に大事な、私は思考法というかね、考え方だと思いますよね。まあ、今日ね、一番言いたかったことは、要するに、認知のね、ものの考え方のね、歪み、ね、それ単にね、肯定的、ポジティブ、シンキングだけでね、見ると逆にね、なんか落とし穴に陥ると。それよりはね、自分のいい面もね、悪い面もね、まあ、必ずしもポジティブシンキングじゃなくてね、場合によってはね、ちょっとまあ、悪い面も含めてね、自分のね、を柔軟にね、受け止めて対応していくのが一番いいんではないかなと、そういうことをご紹介しました。ではまた。
お話は心理学博士で、うつ心理相談センター所長の村田明さんでした。この番組はインターネットでも聞くことができます。FM いみずのホームページにあるネットラジオのバナーをクリックしてください。心に元気を、大人のメンタルヘルス。この番組は NPO 法人いみず市民メディアがお送りしました。それではまた来週。誰にも気づかれぬままに、この世を去りたい。できるだけ爽やかに、できるだけ穏やかに。この広い宇宙から見れば、なんてちっぽけな人間。